ジョニーです。
松尾です。
2019、秋、
はい、
いつもね、3冊ずつっていうやつなんですけど、
ちょっと今回それがうまくできなさそうな、
はい、
読書の秋だったので、
はい、
今回私の方からちょっと、
はいはい、どうぞ
話していきたいんですけど、
はい、
今回小野冬美さんの12国旗、
出たよ。
ジョニーさん、アニメは見たんでしたっけ？
アニメは見ましたよ。あんまり覚えてないけど、
あんま覚えてない。
50話ぐらいあって、
あるあります。
50話ぐらい見た気がする。
じゃあなんとなくおぼろげに
キリンがいて、
そう12国あって、
いや、なんか漠然とその辺は覚えてんだけどはて
記憶は曖昧です。
まあまあそうです、うん、
でですね、去年、まあ、19年の10月と11月に18年ぶりに十二国旗の新作が書き下ろされたということで、10月に2冊、11月に2冊、
はい、結構、
まあ、合計4冊
出た、
単行本で出たんですね、うんうん、で、自分もそれまではアニメでしか
見たことなかった
、で、まあ、アニメはめちゃくちゃ好きで、すごく面白かったと思ってたんですけど、はい、小説には手を出してなかったんですよ、
なるほど。
で、まあ、今回新作が出たと、はい、いうことで、もう一から読んでやろうと
思い切った
んですよ。
で、4冊出て全15冊
だから、それまでに11冊
あったね。
ありましたね。
なるほど。
なので、もう1からね、
はい、
全部読んでやろうと。
それは長いよ。
そう、長い話になるなと思って、俺どこまで読めんだろうと思ったんですけど、
思ったら
全然、全然止まんない。
止まんない。
全然止まんない。もうね、だからアニメ見るとかいう時間とかよりも本読みたいみたいな。だから主にその通勤時間を今までこう読書に当ててましたけど、もう家でも全然本読んでた。
ほんと？
ずっと12国旗
長門じゃん。まあ、そのこの例えもよくわかんないけど長門じゃん。
急に出て
きた長門。ずっと本読んでる、ね、
そうそう、っていうぐらい、やっぱね、面白いんですよ12国旗が。
そんなに、
なんかね、もうね、国語のなんか指定図書とかにしてほしいぐらい。あの、世の中の全国民が読んだ方がいい。
教養だと。
いや、本当に、いや、本当そういうレベルでおすすめしたい。
じゃあ岸優介読んでる場合じゃないじゃん。ね
え、娯楽も必要だから。
娯楽じゃない、娯楽じゃないの十二国旗は。
十二国旗は娯楽じゃない。
それないよ。
半分娯楽だけど、
教科書、
半分娯楽だけど、半分はね、私のね、詩ですよ、詩、先生。
ああ、もう論語とかそういうレベル。
あ、そう
聖書。
そう、本当にそういうレベル、マジで。で、そのまあ、ざっくりね、十二国旗という世界を、
はい、
本当にざっくり言えば、まあ、まずこの現世とは隔たれた、異世界ものですわ。
ああ、なるほど。
言うなればね。
で、原発は落ちた。原発落ちてない。
落ちてない。
原発落ちてない。
古墳後でもない。
中国的な感じだよね。
そう、ちょっと中国的な感じだけど、もちろん中国でもない。
ないね。
あの、別世界なんですけど、
はい、ファンタジーですね。
12国、
はい、
12の国があって、
はいはい、
それぞれの国に王がいて、
そうだね、
で、それぞれの国にキリンがいて、
そうなんだ、そう、それは知ってる。
で、その12国旗の世界には天帝っていう、
そうです、
神様がいて、
うん、
で、その神が12国に王とキリンを使わしていると。
なるほど。
で、キリンは、あの、その王を選ぶ、
うん、
でそのキリンが選んだ王が即位して、うん、その国を治める、
う
ん、
そうそうそうそう
っていう世界観です。
そうでしてね、
そう、うん、で、その王の治世が良ければ、
うん、
王は寿命は一生
続きます。
いくらでも続きます。
そうそうそうそう、
年も取りません。不老不死です。
不老不死
で、王がただ道を踏み外すと、うん、国が滅びます、
はい、
で王は、キリンが病んでしまいます、
うん、
でキリンが病んで死んじゃうと王も道連れで死んじゃいます、
う
ん、みたいな。
そうだね、大体そんな話だった。
そう、そんな話で、うん、まあ、主にその十二国の王とキリンがこうメインになる話で展開されていきます、
はいはいはい。
でシリーズの最初、一番最初が魔性の子っていう、
うん、その辺から怪しいな、うん、そもそも主人公誰だっけっていう。
いや主人公っていう主人公はいなくて、
あ、いないんだっけ。
あのそれぞれのその小説の、うん、その、まあ、ある意味タイトルごとに主人公が変わるみたいなイメージです。
なるほどなるほど、そのね、
うん、で魔性の子っていうのは、
うん、
タイ十二国の中のタイという国のキリン、
うん、
タイキ、
うん、ああタイキいた気がする。
そう
アニメにも
そう言いました言いました、
うん、
タイキがタイキっていうのは、
うん、
タイのキリンなんですけど、うん、間違って日本に生まれちゃって、
うん、
で本当は十二国の世界のキリンだからその十二国に戻って、
うん、
でタイに戻って王を選ぶんだけど、
うん、
また日本に戻されちゃう、
うん、
ですね、ある事件があって、
うん、
でその日本に戻されちゃった大気の話なんですよ。
そんな話だったっけ。
そう、そんな話なんですよ。
だから現代から始まるんだっけ話。
そうそうそう、もう逆に魔性の子はもう現代の話しかないんですよ、う
ん、あ、そうなんだね。
十二国旗の始まりなんだけど十二国旗ほとんど出てこないです。
へー、
まずそれがすごいと思いません？
いやすごいすごい。
十二国の最初のシリーズの話が十二国ほとんど出てこないっていう、
はい、そう
から始まって、
はい、
まあ、そこからは結構アニメでも有名な、うん、
はい、
あの月の影影の海っていうところで、うん、あの陽子ってい
たね、
中島陽子
っ
ていう普通の女子高生ですよ、
うん、はいはいはい、いた、
そうが王になるという話です。
なんかちょっと思い出してきたけど、うん、それちなみに原作の何巻ぐらい。
原作のだから魔性の子の次、
ああ次
2作目。
ああ、そっか。
で陽子があのラクシュンっていうあのネズミと、
ラクシュンいた、覚えてるよ。少し
出会ったりしながらね、なんかもう最初はその日本から十二国に連れてこられたわけが分かんないまんま、
そうそうそうそう、そういう感じだった。
悲観して、で悲観しながら絶望しながらいろんなものを恨みながら、
うんうんうん、
まあ、それでもラクシュンってネズミと出会ったりしながら、
そうだよ、
自分に同情するのは下びた人間だろうな
あれあれ急になんか
あれ
村上春樹が出てきたなおかしいな、なんて先輩だっけあれ
ね、名前がちょっと出てこるんだけど、
そうそうそう、あれいけつかないな、外務省かなんかの人、
そうそうそう、っていうその陽子の成長物語があったり、う
ん、はい、あったり、
あとその東のちょっと飛ばしちゃいますけど、はい、東の和田積、西の総会とかっていう、その円っていう国の円国、円王、
うん、
あと円紀、円国の
紀、キリンね、
が小松直隆っていう、うん、覚えてない？
あんまり覚えてない。
その日本の昔のその、まああれはなんだろうね、戦国時代なのかな、うん、みたいなところからまた十二国に戻ってきて、うん、国を治めるみたいな。
ちょくちょく日本関係してるね。
あ、そうそう、まあ、このたまたま十二国旗の中で描かれる世界の中に、
うん、
その日本からやってくる人たちの話が多いだけなんですけどね、うん、まあでもほとんどはもともと十二国で生まれて、うんうん、まあ、王になったりキリンになったりっていう話が多いんですけど、うん、 まあ、みたいないろいろなキリンとの話がある中で、なんかこうすごくね、こう人生訓みたいなものがすごくこう色濃く出てる話。さっきのその自分に同情しても、自分かわいそうだと思うことに何の意味もねえというところだった
り、春樹パクったな、さては。
春樹画
家ね、ノルウェーの森でね、
かもしれないわ。あとは、まあ、これあの十二国区の中の言葉なんですけど、はいはい、積難は政治にあらずっていう言葉があるんですけど、どういうことかというと、あのまあある王がいて、まあひどい王だったわけですよ。
ひどい王ね。
ひどい王で、でひどい王だった人をこう批判するその団体みたいのがいて、その批判する団体の長がいたわけですよ。でこの王が倒れました。その王が死にました。で次の麒麟が王を選びます、
はい、
でこのその王を批判してた団体の長が選ばれたんですよ、王に。
おお、いいじゃん。
そうで王に選ばれて、で王のその非難してね、で素晴らしいあるべき世界はこうあるべきだと、国とはこうなんだと、
なるほど、
いうことを訴え続けました。
はい、
でいざ王になってみたら、国がうまくまとまらんのですよ。
そういうことだね。
でなんかそのなんでうまくいかないんだと、いうことを言っていて、まあ、結果的にそれを王が自分で自害して国をこう、王であることを辞退するわけですから、その時に残した言葉が「責難は政治にあらず」っていう、人を責めることは何かをなすことではないと。
なるほどね、いいこと言うね。
そう、本当にいいこと言うんですよ。
鳩山由紀夫だね。
あ、そうそうそう。本当ね、もうまさにそうだよなって思うわけですよ。要は人を非難することは簡単だと。
確かに。
じゃあどうしたらいいんだっていうことを考えることが大事なんであって、そうそうそうっていうことを、その王が最後に気づいて自分で自害して王を降りるっていう、まあ、話があるんですけど、いや本当にそうだよなと。素晴らしい。
バイブルだね、
本当に。いや素晴らしいな。
じゃあちょっと子供にも読ませるかな。
そう、読ませた方がいいよ本当に。なんかねそのね、王っていうのは何なのかっていうことを言いながら、人というものは何なのかっていうのを結構問い続けられる。
なるほどね。
ですよ、結構この小説って。要はその国を成すためには王としてこう何て言うんですかね、人とはどうするべきなのか、国とはどうするべきなのかをやっぱ考え続けなきゃいけないわけですよ。っていう中でやっぱりこう自分を顧みること
、
で自分が王にふさわしいと思ってる王なんて立派なもんじゃねえよねっていうところとかね。
なるほど。
要は自分は足らないものだと。
なるほど。
人間だと知ってることが、いろんな意見を聞きながら最善の選択をする。答えなんてみんな分かってない。その中からいろんなこう、そのところどころに適材適所があるわけじゃないですか。
なるほどね。
それ人を当てはめていろんな意見を吸い上げてそれをまとめるみたいなことをやるとかね。
プラトンなんかね、無知の知ってやつ、ね、
ああそうですか。
プラトンパクったな、十二国旗から。
まあそれは有名な話としてしょうがない、だけどなんかね、そういう話がね、やっぱ
人生訓に満ちてるわけだね。
そうそうそう。だからこれなんかね、人ってもちろん悩むし、
そう、ね、
くじける時もあるんだけど、その時にどうする、どうあるべきかみたいなことがこの本を読んでることで多分、ね、気づけることが多分、ね、いっぱいあるわけですよ。
すごいじゃん。
もうあるの。もうだから責難は政治にあらずとか割とね、やっぱ会社とかにもね当てはめられるわけですよ。批判ばっかりするやついるでしょ。お前なんかじゃあ言ってみろと、大体やろうで出てこないんですよ。いやそれは分かんないけどみたいな。 でもひなはすごい言えるみたいな。言ってやりたいよ、関根の政治にあらずだよ。
言えないじゃないですか。いや僕がバイブルとしてこの方に書いてあります。
ことわざでも何でもないからはって言わないでしょ。
でもそれなんか別にあの古典から持ち出してきましたみたいな顔して言えばいいんじゃない。
まあね、
うん、
論語は
そうそうそうそう。
いや本当にそうかもしれない。
そうでしょう。
っていうような形でですね、11歳か12歳ぐらいの女の子が王になるまでの話とかね、そういうのもあるんですけど、その子は周りの大人たちがこう王が20年ぐらい王がいない世界だったんですよ、その国だったんですよ。
まずいじゃん。
まずいんですよ。で王になるためにこうみんなこう山に登って、うん、キリンに選んでもらおうとするんですよ。
はいはい。その話アニメにあった？これはない。
あんまりない。それはない。それはないです。うん、で、こうで当局とかって言うんですけど、うん、その登って行って選んでもらって王になるみたいなことをやるためには、うんうん、結構な苦労して山登ってやんなきゃいけないんですけど、もう二十何年いないから、うん、みんなその王になることをもう諦めちゃってすみんな。
うん、
だったらもう私が行くと。
お、
十何歳、11歳、2歳の女の子がその山に登りに行って、はいはい、その中でこうまたいろんな経験をしながら、うん、その子が王になるんですけど、うん、やっぱちっちゃい女の子ながらに自分がダメなことはダメと認められて謝れるし、うん、自分が正しいという部分は絶対に譲らない、
はい、
だけどその中で自分が間違いをするしたりするんだけど、それをちゃんと改めてリカバリするとか、うん、よくできた子供だなと思ったら王になっちゃうみたいな。
なるほどね。
ぜひね、うん、あのお子さんに、
お子さんに
読ませてあげてほしい。十二国旗、
十二国旗、
あれは読んだ方がいい。
本当に
人としてどうあるべきかをね、考えた方がいい。人間は
人殺しの本とか読んでる場合じゃないよ。脳みその記憶がどうだとか。
本当ですよ。日本が来賛してる場合ではないと。
ない。本当ですよ。
本当に。
いやいや、わかります。
みんな十二国旗読めばいいんですよ。
十二国旗記憶の始まり。いやー、もう。で、結局君はそれを15巻のうち12冊ぐらい読んだ。
読んだ。
もう終わりみたいなの見えてきてる。
ない。
ない。
終わりは多分ない。
ない。
あの今はその新しく出た巻は、
うん、
そのさっき言った大気、
うん、
あとタイの王様、
うん、
もう両方王様もキリンもどっか行っちゃった、
うん、
でキリンは大気は戻ってきたっていうところからスタートで、これからタイの国をどうするんだっていう話が今始まってる、う
ん、あ、じゃあ終わりはないんだな。
あ、ない
この話。
一生続けられると思う。12国あるからね。
今何国くらい触れてるの？
まあ、K っていう国がその陽子の国、円ってい
うんですかね。
今日、5、6？
ああ、なるほどね。じゃあもう全部の王やっておしまいっていう話でもないよね。
全然そうじゃないんですよ。なんなら時代があるからね。
そうか、そうか、そうか、
その時の王じゃなくて、その前の王とか
やりたい放題じゃん。
やりたい放題ですよ。
もう後出しじゃ OK だね。
あ、全然あり。
すごいビジネスコンテンツを生み出したな、この冬美は。
いや、本当に天才だよ、天才
天才
天才、マジで。
なんだ、岸優介読んでる場合じゃないじゃん、それ。
ただ、まあ、根性いるからね、十二国旗読もうと思ったのね。
そんなにいるの？でもすぐ読めたでしょ。
すぐ
根性いらなかったでしょ。
全然いらなかった。
じゃあ読め、大丈夫。それぐらい面白いわけでしょ。
面白い、本当面白いよ。
村上龍をね、300ページ読むのは結構大変だったよ、
ね、これ。まあね、十二国旗はサラサラサラサラって
。あ、多分読みやすいんだよね。
あ、読みやすいのは読みやすい。
加えて面白い。もうめくるってか止まらない。
止まらない。じゃないですか。
一冊300ページぐらい。
厚かったり薄かったりする。
ああ。
主に厚い。
主に厚い。
主に厚いけど、まあ中には多少薄めの上下感みたいなのもある。
まあまあでもね。いやじゃあちょっとそれは岸優介の次はそれかな。君はそこまで言うなら。
十二号機ね。いやまあだからまずは。とりあえずその陽子、中島陽子の最初の話を小説で読むのをおすすめしますね、まずは。
え、でもそっからなんでしょ。
いや、本当は魔性の子っていうその大気の日本の話なんだけど、別にそれはある意味読まなくても入っていけるから。
1970何年のピンボール的な。
あ、そうそうそうそう。そっから入んなくてもいいよねみたいなやつだから。
なるほどね。
ある意味エピソードゼロみたいなもんだから。
まあいいですよ、とりあえず岸優介読んで。じゃあ
そうね、優介だね、
はい、それにしましょうね、はい、
すいません、十二国旗の
話それがもう止まらなかったということで、
そう、今期の私の読書は、
うん、そのそれに
それ尽きる
って尽きるんですか。なるほどね。いや僕もね、そういう意味ではあれ読みましたよ、コインロッカーベイビーズ。
あドラゴン、
ドラゴン、村上ドラゴンね。まあまあ一冊読んだぐらいじゃ、まあまだね、そんなに分かんないじゃないですか。で多分まあ彼の作品の中でも双璧と言ってもいいのか。
まあまあまあ有名
な、有名だよね。あのあれですよ、あの荒ぶる季節の乙女たち、
はい、
で本郷先輩だっけね、あの人の好きな本はコインロッカーベイビー。
ああ、そうなんですね。だっけ、
そういう設定でした。ああ、読んだんですよ、
うん
うん、やっぱあんまこの人好きじゃねえっていう感じですね。すごいけど、めちゃめちゃ力あるけど、
女酒ドラッグタバコ、
そうそうそうそうもうまあもう女だけじゃないですね、もう男ですねあのもうとりあえずね、あのそう、音楽大好き、音楽、ドラッグ、あとホモですね、
うん
うん、これです。これに対するすごい過信がすごい、
うん、
とにかく
そうなんだよね。
こればっかりは僕もね、アホモかなって思いました。まあ、またホモかよ、特別誌はやめろって。
そうそう、自分もなんか読んだんですけど、
はい、
それこそ高校生とか、
うん、
全然覚えてないですもん、
うん、覚えてないだろうね、うん、俺も今なら言えるけど、もう多分忘れますよ、うん
だからそんな いわゆる有名なほど、
うんうん、
でもないですよね。
そうね、
なんかさ、コインロッカーベイビーズっていうタイトルがね、
タイトルキャッチーだけど、
そうそうそう、
別にコインロッカーからすぐ出るし、
そうそう
なんだったらその後の話だし、
そうそうそう、だから言うほどね、
言うほどね、あれじゃないですか、5分後にはあの高原だっけ、ドラム出てくるん
ですね。
とにかくドラッグが好きなんですよ。
大好き。
何なんだろう、そんなに好き、いいのか、ドラ
ッグ。MDMA とか最高らしい。サワジリ
か。サワジリ枠よ、枠。捕まるんだったら別にいいや。
まあね。
捕まってまでやりたいと思わないですね。
いろんなものを失っちゃうからね。
ああ、そうですよ。まあ、そんな、コインロッカーベイビーズ。やっぱりちょっと村上ドラゴン俺あんまりだなっていう。
そうね、自分もそんなにだからね
お前が勧めたんだろうかっていうまあでもね、あの、うん、ドラゴン読んだことないよりは、
あ、
そドラゴン読んで、うん、あんまりっていう
方が、っていう方がいい、うん、それいいと思う
です。はい、で松尾さんもうおしまい、
もう基本もう十二国旗
しか出てこない。
もう喋れば十二国旗の話しか出てこ
ない
から
なるほどね。じゃあね、あとね、あれ読んだですよ、響けユーフォニアム、立花高校マーチングバンドへようこそ、前後編、あの
アニメでやってた後の話、
アニメでやってた大前きみ子たちの同級生で、オナチューの子が、あの水色の悪魔って呼ばれてるマーチングが強い学校、わかる、ポニテールみたいにしてて、そのワンフェスなんだっけな、だサマーフェスみたいな時に、
ね、
そうそう、うん、時にあのすごい全国常連の、 マッチングに力を入れてる高校の同級生がいて、うん、その子が主人公の話。
ほ
やっぱ番外編です。
外伝、
外伝、一応大前国も出てくるし、たあのあくまでもちろん他校の生徒として。
なるほどね。
小坂玲奈も出てきますから。なんか面白かったです。
あ、面白い、
ね、面白い。あのね、もうね、もう武田綾乃先生ですか、すげえと思う。
ほんと、
ええ、小野冬美の次ぐらいすごいと思う。
ほんとにあれ、今、うん、そのユーフォニアムの、はい、その作品、
うん、
どれぐらい出てるんですか。
多分ね、これも外伝も含めると多分7冊ぐらいあります。
うん、で、それが最新。
うん、ね、もっとあるな、多分9ぐらいあるな。で、
あ、そうなんだ。
俺は結局あの大前さんが1年生を卒業するまでの3巻と、うん、マーチングバンドようこそ2巻読んで、うん、多分これから大前久美子2年生編、うん、大前久美子3年生編があるんですよ。
もうそこまで行くんだ。
行ってるはず、多分全部読もうと思って一応、
まあ、まあそこまで行ったら
ね、うん、十二国旗じゃないけど、うん、でももう気がつけばだから俺も5冊読んでるから。
そうね、
うん、すごいっすよ本当に武田先生、
うん、
おすすめっすよ。
アニメでもね、うん、ちょっとアニメで面白かったからアニメで見たいんだよねやんないから。
まあまああの2年生編は映画になってますからね、もうね。
そう、
大前久美子2年生編は多分2年生編は映画で終わるんじゃないかな。
うん、
その映画でね。
お
う、多分3年生編がもしかしたらやるんだろうけど、
今日は大丈夫かな。
うん、分かんない、こればっかり待つしかない。
そう、
我々れができるのは。
そうね、
俺は待てないからもう活字でいいんじゃん。
まあね、
でアニメ、俺もアニメ出身だし、
うん、
あの大前さんたちが全員関西弁なのはやっぱちょっとこう、うん、打ってくるけど、うん、あるけど面白いっすよ、うん、もうそれをね慣れちゃえば全然あの活字でも問題ないぐらいよくできてる。うまいよ武田さん。悔しいけど。
そう、じゃあ京アニの力がすごいだけじゃなくて、
だけじゃない、京アニがすごいのはもちろんのこと、
うん、
原作力が高い、
うん、なるほどね。
グッとくるも読んでて。
そうか、
まあ、王道なんですけど、スポコンなんですけど、
結局好きだからね。
好きなんだよ、結局スポコン一番じゃないですか。
結局そうなんだよな。
たまんないっすよ。はい、まあ、そんな感じっすね。僕はもうコインロッカーと転生したら5分頃だったけと大前久美子読んで、
うん、
もう十分です。しんどいもうまだサイコパス見てないし。
あー、サイコパス、
ね、またちょっと溜まっちゃってんだよね
今。見なきゃいけない何かサイコパス、
サイコパスぐらいですかね。あとは神田川なんとかジェットガールズみたいなのも撮ったまままだ見てないです。
見なくていいと思いますよ。
あ、いいっすか、
うん、全然見なくていいと思います。
そうかとかね、そう、徳永もまだ最終話見てないしね、
うん、フェアリーゴーン、
フェアリーゴーンも見てないしね、あの歌舞伎町シャーロックも2クルメがあるし切れるかな。切るほどつまんなくはないんだよな
歌舞伎町、
うん、
まあまあまあまあね、まあ、あ地雷次第だな、
あれだな、うん、そうね、別に録画を止めちゃえば、
うん、
あれ見たかったとはならない、ね、思い出すことは多分ない、ね、
うん、
こっから大逆転はないな。あとあれだ、ヴィンランドサガもまだ途中だな。
うん、
NHK 結構まだね見れてないわ。あと伊賀天だ、伊賀天見なきゃ。
知らない、伊賀天なん
て。伊賀天アニメじゃないですけど大河ドラマ。
ああ、大河ドラマ、大河ドラマ面白いんだ。
あ、今回はね、あの僕は落語も出てくるし、
へ、
工藤官九郎さんなん
で、
結構好きだから、うん、はい、そんなわけで、
はい、
また本の話から脱線しましたはい、2019秋の本の話でございます、
はい、
次回は岸優介さんの磯野
呼びましょう。
はい、そしたらもう11国旗来ました。はい